次に常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに総務企画委員会。生産年齢人口が急激に減少する中、財源の確保や財政健全化にどう取り組むのかとの質問に対し、県は人口減少社会では生産性の向上に向けた取り組みが重要であるため、企業誘致の補助金を1件あたり最大50億円から100億円と大幅に拡充した。企業誘致にしっかり取り組むことなどにより税源の確保に努めていくと答えました。他にカスタマーハラスメント対応フローの詳細、新茨城めし総選挙出品グルメについて、地域での現在の提供状況と普及に向けた今後の取り組みなども質問しました。次に、防災環境産業委員会。県は、インド人材の確保に向けて、現地でノウハウを有する送り出し機関を発掘し、県内企業や業界団体とマッチングを行うとのことだが、状況は？との質問に対し、県は、在インド日本国大使館から紹介のあった2カ所の送り出し機関について、2月に県内企業による視察ツアーを行い、参加企業から高評価をいただいた。引き続き送り出し機関と県内企業の橋渡しを行い、両者のパイプ構築を推進していくと答えました。他にものづくり企業の今年度のドイツ・タイでの販路開拓の成果、長江鶴のゲート駆除対策事業の内容と防除技術確立のための研究機関との連携、2回目となる LP ガス料金負担軽減支援事業に全ての事業者が参加するような取り組みなども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。県立中央病院と県立子ども病院の統合が発表された。県民のためにどのような病院にしたいと考えているのかとの質問に対し、県は高度急性期医療を担うフラッグシップホスピタルの名に恥じないよう、がん医療、小児医療及び周産期医療の3つの医療分野は少なくとも県央・県北地域の揺るがない拠点となれるよう努力したいと答えました。他に、子ども病院と中央病院との統合による小児医療の交代への懸念、緊急搬送時に搬送対象者の臓器提供の意思表示を確認する取り組み、茨城県子ども計画の進め方なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。令和7年度から農業技術課内に新たに設置される有機農業気候変動対策推進室の役割と具体の取り組みはとの質問に対し、県は有機農業及び気候変動対策を推進する旗振り役として、有機農業に係る産地づくりや栽培技術の確立・普及に加え、高温などの気候変動に適応した新品種の導入や、農業者への技術指導・経営指導などに取り組んでいくと答えました。他に、茨城の養殖産業、創出育成事業でのエビ養殖技術の開発状況と商業化の見通し、茨城空港将来ビジョン、への安全性の確保や北米・欧州便の誘致など国際化の取り組みの明示、茨城ネクストツーリズム事業におけるプロモーション業務の概要と狙いなども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえ、下水道に起因する同様の事故に備えた体制づくりや今後の対応はとの質問に対し、県は事故を受けて迅速な対応を図るための 初動体制、連絡体制の再確認や、緊急対応に必要な資機材の備蓄状況などの確認を行った。今後も適切な点検を行っていくとともに、大規模な陥没事故が発生した場合にも、迅速な対応が図れるよう努めていく、と答えました。他に、偕楽園のバリアフリー対策、グローバル企業のフラッグシップ拠点の誘致に向けた取り組み、水道事業での広域的な経営統合にあたり、不参加を表明した市町村との連携なども質問しました。最後に、文教警察委員会。これまで学校主ごとに対応していた生徒支援やいじめ対策の所管が統合されるが、組織改正に至った背景は、との質問に対し、県は学校主をまたぐ事案が増加しており、従来の体制では統一的な指導などに支障を生じることがあった。今回の改正により、生徒支援やいじめ事案などに一元的に対応し、より機動的、横断的な施策展開を図っていく、と答えました。他に、私立高校の実質無償化により、優位性が薄れている県立高校の魅力づくり、移動式オービスの増設にあたり、これまでの成果と今後の方針、ケーブル盗難防止に有効な対策についての県警本部からの情報発信なども質問しました。